今年もクリスマスが近づいてきました。私たちにとって1年で最も嬉しい心躍る時ですけれども、クリスマスは救い主イエス様のお誕生、到来を示すものです。これは旧約聖書の時代から神の民イスラエルに告げられていた予言にもありましたけれども、今日の聖書箇所はその一つのイザヤ書の御言葉です。この御言葉は預言者イザヤによって語られた御言葉ですけれども、当時イスラエルは周辺の諸国の脅威にさらされていました。当時はイザヤは当時の強国アッシリアだけでなくて、その後起こるバビロンのことも、またイスラエルはそこに捕囚となって連れて行かれるんですけれども、さらにそこからの予言、そこからの解放の予言も行って、さらにはそのはるか遠くイエス・キリストによる救いの解放も予言しています。それが今日の箇所なんですけれども、ここにある国々の光という言葉は異邦人の光とも訳せるんですけれども、ここに込められた素晴らしい主のご計画が今日の今日の私たちにもあります。今日はこの国々の光、異邦人の光について特に今日の私たちにどう関係しているのかというようなことも考えながら御言葉をいただいていきたいと願います。イザヤ書の最初一章の一節まで戻りますと、最初にこうあります。一章一節、アモツの子イザヤの幻。これは彼がユダとエルサレムについて、ユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの時代に見たものであるとあります。ここからこの預言者イザヤは分裂時代の南王国ユダで4代の王の時代にわたって活躍した預言者であったことがわかります。イザヤという名前は主は救いという意味なんですけれども、当時の複雑な政治情勢の中、その時々の王や民に的確に神の御心を、御言葉を持って伝えつつ、大きな歴史的な視点でこれから起こる神のご計画を鮮やかに予言しています。例えば7章ではアラムと北王国イスラエルが南王国ユダのエルサレムを攻めに登ってきた時、王権を乗っ取られるのではないかと動揺した当時の王アハズに、それは起こらない、それはありえないと断言して予言して、その際、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマニュエルと呼ぶ、7章14節なんですけれども、こう語ってイエス様の誕生と救いを予言しています。イザヤはイスラエルの民の心の固くなさに対して徹底的に裁きが起こること、それを通して神のイニシアチブによる出エジプトも起こされること、残りのものがそのところから帰ってくる、補修されているところから帰ってくることを予言しています。それはバビロン補修の解放においてその言葉の通り成就しますけれども、さらにはこの42章1節から9節に表されるしもべによる罪からの解放においてまことの成就を見ることになります。 さて、今日の聖書箇所の42章 1節から9節、今ただいま読んでいただいたところの内容を見ていきたいと思うんですけれども、1節にこうあります。見よ、私が支える、私のしもべ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行うとあります。これはマタイの福音書3章16節17節にある通り、イエス様が公生涯において宣教の働きを始めるにあたって、バプテスマをお受けになられた時、聖霊が下ったことが思い起こされますけれども、神のしもべとして、また真のまことの国々の王として、神に選ばれて使わされたお方であることを示しています。国々に裁きを行うとは、国々に公義をもたらすとも訳せますけれども、宣教するという意味です。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくとありますが、最も弱い者をも傷つけない思いやりのあるしもべの姿が描かれています。傷んでいるものを立たせ、消えかけている刀身を新たにして、炎をかっかと燃やす、もう疲れ果てて、かつて燃える心を持って神に仕えて従っていったものが傷ついてもう折れそうになっているところ、もう一度その心を燃やさせて新しくするということです。真実をもって裁きを執り行う、決して衰えずくじけることなく、ついには地に裁きを確立する、これは神の義をもって正しく裁きをなし、また救いの御業を成し遂げる、それによって地に公義を打ち立てるということです。島々もその教えを待ち望むとあります。この島々とは遠い異国、例えばこのイギリスであり、また日本のことも含まれるでしょう。フィリピンなんかも含まれるかもしれませんし、アジアの諸国も入ると思います。このイザヤ書42章1から4節は、マタイの福音書12章18節から21節に引用されているんですけれども、これはすべてこの御言葉の通り、イエス様の誕生をもって預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであったと、この預言が成就したことをマタイは記しています。マタイの福音書では、国々や島々というイザヤ書の言葉がいずれも異邦人と訳されているんですけれども、4節の島々もその教えを待ち望むという今日の御言葉は、マタイの福音書では異邦人は彼の名に望みをかけるとなっています。そして42章6節では、私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とすると創造主なる神は言われます。これをイザヤは神の言葉として予言しています。これは明らかに救い主イエス様のことを示しています。今日の6節最後の国々の光とするという言葉は、異邦人の光とするとも訳せますが、特にイエス様が 我々私たち日本人、あるいはイギリス人、あるいはフィリピン人、中国の方も韓国の方も含めて異邦人の救いのため万人の救い主となっていらしてくださったことを示しています。このことが成就したことをルカはルカの福音書2章32節に明らかにしています。少しここも見ていきたいと思いますが、この時エルサレムにシメオンという人がいました。ルカの福音書2章25節26節ですけれども、お開きになられる方は聖書を開きください。ルカの福音書2章25節から26節です。お読みします。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたとあって、また聖霊が彼の上におられた、そして主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと聖霊によって告げられていたとあります。その彼が御霊に導かれて宮に入ると、立法の習慣を守るためにヨセフとマリアが幼子イエスを連れて入ってきました。シメオンは幼子を腕に抱いて神を褒めたたえてこう言っています。ルカの福音書2章の29節から32節なんですが、ここもお読みします。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの見救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光を。ルカの福音書2章29から32節です。ここにあるこの異邦人を照らす啓示の光はまさに今日のイザヤ書42章6節の国々の光です。異邦人の光です。さて、ではこの御言葉はイエス様のことを示された神の御言葉で、私たちにはもちろんこのイエス様が来られたことでこの救いに預かることができたわけなんですけれども、この御言葉はそれにとどまるものではないということを今日はもっとさらにちょっと深く見ていきたいと思います。ルカの福音書24章の45節から49節を読みします。すいません、ちょっと今日は聖書予言に関して聖書のいろいろな箇所を開くんですけれども、もしよろしければ、はい、一緒にお読みしましょう。ルカの24章の25節から40あごめんなさい45節から49節です。ルカの福音書24章45節から49節です。これは昇天後のイエス様の働きの具体化としての聖霊の働きを示すものであって、主イエス様が復活の体で現れて直接弟子たちの前に現れて言われたものでありました。ではお読みします。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。またこのことは使徒の働き1章8節のイエス様の御言葉にも示されています。お開きにならなくても結構ですけれども、ここも読みします。使徒の働き1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、 あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こうしてイエス様の宣教の働きはイエス様の復活と昇天の後、弟子たちに託されていくわけなんですけれども、さらにここではこの御言葉を自分に語られて、それをそのまま託されたものとしてもう真正面からこの御言葉を受け取った人物がいます。使徒の働き13章47節ですが、ここも読みします。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。これはパウロが第1回の伝道旅行でピシリアのアンティオケで福音を語った際言った言葉です。この異邦人の光、国々の光はイエス・キリストを指し示す言葉として、今日のイザヤ書を読みました42章の6節や、特にまたこのところの繰り返しに相当するイザヤ書の49章6節にももっと直接にこのように書いてあります。ここもお読みします。イザヤ書の49章6節です。あなたが私のしもべであるのは、ヤコブ諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々、これは異邦人とも言わせますけれども、国々の光とし、異邦人の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。イザヤ書49章6節。パウロはこの、彼はもうイザヤ書も熟知していたと思いますが、このイザヤ書の御言葉をそのまま引用して自分に与えられた御言葉として受け取りました。もちろん彼も異邦人の光とはイエス様のことを言う、メシアのことを言うと理解していたでしょう。しかしその働きを自分のものとして受け取っています。後に彼はイエス様にお出会いして帰られて、そして行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わす、使徒の働き22章21節と言われたことを述べています。そしてその後の彼の働きはその御言葉の通り、第2回伝道旅行でヨーロッパへ、そしてその後ローマへ、さらには地の果てイスパニア、今のスペインですけれども、スペインまで赴こうとします。彼の働き、福音伝道の生涯はもう困難を極めるものでありましたけれども、彼は決してめげることがありませんでした。異邦人の光としてのイエス様の宣教の働きを全うします。パウロはかつて、彼は最高の律法学者ガマリエルの下で、学んで、当時の世界共通語のギリシャ語にも堪能で、ローマの市民権さえも持っていました。いわば誰もが羨むような特権階級のようでした。ところがある日、イエス様にお出会いして全く変えられます。信じて全てが変わりました。もうそれまで彼が誇りとしていたこともイエス様を知って全く変わります。ピリピ3章8節でこんなことを彼は言っています。ここも読みします。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。ピリピ人への手紙3章8節。 パウロはキリスト以外はチリアクタと言っています。もう英語ではラビッシュですね。これがもう自分のすべて、キリストのみ、イエス様だけ、もうこれまで自分がこの世で尊いと思っていたものはもうイエス様の前に何の価値も一切ない、そのように悟ります。ここに私たち信仰者の原点、そして私たちのすべてを見ることができるんですね。この霊的価値観の逆転、転換、もうイエス様との出会い、御言葉をイエス様からいただいてもう完全に変えられる、これが必要なんですね。異邦人の光たる方にお出会いして、この真理を知って変えられること、この価値観の逆転、人の世の原理の中で働き、かつてそこに価値を見出していた、それが良いもの、そこの良きものを、最高のものを見出していたと思っていた私たち、けれども今全く違った神の価値を知って、目開かれて見る真理、その喜びと感動、これをこの不条理の世を生きるエネルギーにして実際の社会の中で生きていく、これが私たちに必要なのではないでしょうか。この十字架のイエス・キリストの力が、もう人の世には不条理や理不尽、人の妬み争い、そういうことばかりでしょう。しかしあらゆる不条理なこと、もう不条理な裁判だとか何だとか、侮辱罵り、もうこれ以上はない恥辱と不条理の一切を飲み込んだ十字架のイエス様、ここに私たちの全てがある。私たちにとってイエス・キリストが全てです。このお方を信じて、私たちも本当にこの方によって自分も変わるし、また変えられた自分によって周りも変えていくことができる。この世の世界、この人の世の世界、この私たちの生きる矛盾に満ちた今、私たちが悩む現実を実際に変えることができる。召してくださったお方、イエス様のためならもうどうなってもいい、この教会に達して、今その志を持って立ち上がって働いて戦っていき、戦っていくとき、本当に変えることができる。周囲も社会も国も民族も文化も超えて世界を全て変えることができる、十字架のイエス様の力によって。パウロは本当にそう思って、あらゆる戦いを戦って最後ローマにまで行きました。そこは迫害の待つところであり、殉教の死の場所です。迫害に遭い、行くところ行くところを追い出され、逮捕され、殉教の死さえ遂げる。こんなことは彼の考えたことでも望んだことでもなかったでしょう。苦難のしもべのごとき道でした。しかし確かに都度聖霊のご聖霊のお働き、お導きがあって、それに従い守られ、彼は備えられた道を見事に全うできました。そしてその後ローマ帝国は確かに変えられ、キリスト教が国教化され、ヨーロッパ全土に、そして全世界に福音が伝えられていきます。こうしてこのイギリスにも、また日本にももたらされました。この事実はパウロという人物が、彼、一個人の思いや力から来る何かによって成し遂げたというのではなくて、パウロという人間を用いながらも、彼の意図をはるかに超えて、イエス・キリストご自身が、ご自身の贈られたご聖霊の働きによって宣教の働きがなされていったということを物語っています。そこに働く神の御手をありありと見ることができます。主がパウロにかつてこう命じられると言われたがゆえです。異邦人の光、キリストのゆえです。主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とする。主が私たちにこう命じておられるからです。 私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。実は私もこの御言葉をその自分、このそのまま自分に与えられたもの、与えられたものと受け取って、日本からこの英国南ロンドンの地に宣教師として使わされてきました。私の進学校の卒業研究で与えられたテーマ聖句なんですけれども、また今私を宣教師として送り出している派遣教会を中心としている支援会のテーマ聖句でもあるんですけれども、この御言葉を握りしめて今ここに立っています。国々の光、異邦人の光、どうか皆さんもこの救いの恵みにまず預かる、イエス様のイエス様にお出会いして、光なるイエス様にこの暗闇と思われるこのコロナの中に今私たち恐怖に怯えるこの中にあっても、救い主、力を持って私たちを救い出す、守ることのできるイエス様にこの恵みに預かること、これをまず自分のものとしていただくと同時に、なおこの御言葉をどうか同じく自分のものとしていただいて、それぞれ置かれた場で、もうここは本国日本から見て地の果てのようなところですけれども、それぞれの場で主の働きを継承していくものとなれますように、神様の御心を行っていくことができるものとされていきますように。神の働きは聖霊によってさらに広げられています。そして今私たちはその最先端、この時代に立たされています。これは遥か遠い昔話、おとぎ話のように語られた言葉ではありません。今日この神の救いに預かるべく、あなたにまたその救いを受けて、さらに主の働きに召されて労していくべく、今あなたに、また私たちに語られているものです。どうかこれを受け止め、主の尊い働きを成していきたいと願います。一言お祈りします。恵み深き天のお父様、あなたの尊いお名前をあがめて感謝しお祈りします。神様、今日はイザヤ書の42章から語られている国々の光、異邦人の光、これはイエス様を指し示す予言の御言葉でありますが、このように救いをもたらす、もう地の果てまで世界中どこにも、どの民にも、どの国の人々にも救いをもたらすイエス様、救い主を予言するものとして、この国々の光、異邦人の光という言葉が当時イザヤに与えられたことを学びました。そして神様、これはイエス様によって実現し、そして今私たちもイエス様の御救いに預かって信じる者は、同じ恵みに預かって永遠の命を いただくまでに至りました。心からありがとうございます。まず神様、このクリスマスの時、この光なるイエス様の訪れをこの世界の皆が知ることができますように。まだクリスマスの意味を本当に知らない方々、本当の意味を知らない方々、この方々がイエス様が来られたということの意味を知って、救い主イエス様を信じて永遠の命の恵みに預かることができますように。神様、あなたとの和解が与えられ、最初に与えられた素晴らしい祝福にもう一度戻ることができますように。そして神様、また救われた私たちは、このイエス様の働き、もうイエス様は復活され天におられ、私たちのために今日も取りなしてくださっていますが、イエス様が送ってくださったご聖霊をいただいて、どうかイエス様の働きをこの地上でも成していくことができますように。それは弱っている者、弱い者、苦しんでいる者、方々のために寄り添い、共に生き、そして励まし、力を与え、共にイエス様の救いの働きを成していった、そのようなものとされることです。そしてまたイエス様の救いを述べ伝え、このイエス様の救いに預かり、同じく永遠の天国に行こうものとされるように、そのようなものが一人でも起こされるように、その働きに任じていくことです。 どうか神様、今日集ったここに集う一人一人もイエス様の恵みに、これからも地上の歩みをしていくにあたって、その恵みに十分に預かるもと同時に、また隣人の方々、友人の方々、昨日もコンサートに誘いました。どうか神様、家族でもまだ救われていないもの、あるいは友人知人、まだイエス様の救いに預かってない方々がイエス様の救いに預かり、永遠にあなたを褒めたたえ、あなたにある喜びを、永遠の命を生きていくことができるように助けてください。感謝して、尊い我らの救い主イエス・キリストの名前によって感謝してお祈りします。アーメン。
アーメン。